2014年8月13日水曜日午後5時55分頃収録、カラーデイズパーソナリティーわがでございますけれどもですね、さて長きわたって全今回含めて5回目ぐらいじゃないかな、確か1、2、3、1、2、3、4、5、うん、今回5回目ですね。5回にわたってお送りしてきましたアトレ会、振り返ろうの会、まあようやくここまで来たねということで、3日目今日は後編と、4日目の話をね、バッて話していこうというふうに思いますけども、まあ多分今日で最終回というかな、アトレ会最終回ということで、全部話し切れるとおそらく思います、大丈夫だと思います。ということでまあ3日目、まああの小樽をね中心に見てきたんですけども、夜ね実はちょっと札幌に戻ってきてから一箇所ちょっと観光地見に行ったという話から今日はお話ししていこうかなというふうに思います。ということでアトレ会最終回振り返り、よろしくお願いいたします。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い16 .com の制作でお送りします。
ということで、アトレ会、3日目後編お送りしていこうかなとまずは思いますけれども、さあ小樽、結構夕方夜近くまで小樽ずっといまして、でその後まあ夜、まあじゃあちょっと札幌戻りますかということで札幌まで戻ってきたんだけど、これまたね JR を使わずにバスで戻ってまいりました。でまあサンスター最寄りのところに戻ってくるかと思いきや、実はそうじゃなくて、実はですね、札幌駅の近くまで戻ってきました。え、若さん何やってんのって、乗り過ごしちゃったの。いやそうじゃなくてっていう話で、実はもう一箇所ちょっと札幌でどうしても行っておきたいところがあったんで、そこに行こうじゃないかということで、まあ、まず札幌駅の近くまで行こうということで札幌駅まで戻ってまいりました。まあ、JR 使うとね、まあ、JR 使った方が早いような気もするんですが、まあ、ちょっとお高いのと、バスだとね、600円ぐらいで行けるんですよ。札幌駅まで、小樽から札幌。小樽札幌間600円ぐらいでバスだと行けるんですよね。だから JR 使うともうちょっと高くなっちゃうんで、1000円近くなっちゃうんで、いや、だったら、バスで行きましょうか。で、今回ね、旅行、全体的にバスを多用しているってね、あんまり電車乗らなかったね。電車乗ったのは札駅から僕のサンスタ最寄りの駅の間ぐらいですかね。その間も乗ったかな。あ、まあ、1回乗ったか。あ、2回乗ったか。2回ぐらいじゃない乗ったの。2回しか乗ってないね。多分。今も2回しか乗ってないね。まあ、サンスタ最寄りの駅から小樽は比較的近いんですけど、通ってくるとちょうど日本海側を通ってくんで、海も見えてすごい綺麗なんですけどね、JR で行くとね。まあ、それはそれで綺麗なんですが、まあ、この日天気も悪かったんでね。ということで、まあ、高速乗ってバスで、札幌まで戻ってまいりました。で、夜、まあ、まずね、観光地行きたかったんですけども、まあ、まあ、まず腹減ってはあれだなということで、まあ、夕食を食べようということで、札幌駅まで戻ってきたので、まあ、ちょっと札幌駅周辺でなんか食べられるところで、パッと食べられそうなところで食べようということで、この日食べたのはですね、札幌駅直結エスタ、あれは何階だろう ?10 階か。エスタ10階にあります、札幌ラーメン共和国の中にあります、ラーメン吉山商店。であってるかな?吉山商店。確か吉山商店。で、ここでですね、濃厚ごま味噌ラーメンを食べました。いやー、めちゃくちゃ濃厚だったね。まあ、結構ね、ラーメン共和国並ぶかなと思ったんですけども、まあ結構、意外と空いてる お店を、まあ、見つけて、で、スッと入ってですね、濃厚ごま味噌ラーメン食べました。美味しかったです。僕はね、濃厚、アトレさんが確かね、濃厚ごま味噌ラーメンを食べて、僕はね、濃厚、魚介ごま味噌ラーメンみたいなの食べたんで、美味しかったですね。すごい美味しかったです。はい。 久しぶりにラーメン共和国行ったね。かなり久しぶりだったね。あんまりあそこ行かないことはないけど、あんまり一人では行かないわね。一回オクティと行ったことあるね。一回オクティと行ったことあるね、あそこね。本当にどこのお店で食べたかな、ちょっと忘れちゃったけど。あそこ、コロコロお店入れ替わったりしてるんでね。たまに行くと、面白いですね。ラーメン共和国行きまして、その後、まあ夜7時ぐらいですかね、まあ札幌市電でちょっと移動しまして、大通り西4丁目ぐらいだったかな、から市電を使ってロープウェイ入り口まで行きました。まあここまで行ったらもうどこに行ったか大体わかりますけどね。市電乗りました。久々に乗りました。札幌の市電はですね、全区間、170円で乗れます。はい。大通り西4丁目からすすきのの間を、ぐるーっと遠回りする形で、市電回ってるんですが、170円ですね。で、新しいね、最近札幌の市電、新しくなりまして、モノリスだったっけな、新しいなんかちょっとかっこいい近代的な、乗り物が、市電で走ってるんですけども、今回ね、2回乗ったんですけど、市電。それに乗れなくて、古臭いやつに乗りました。まあ、それはそれで味があっていいんですけどね。札幌の市電久しぶりに乗ったなぁ。札幌住んでから僕あんまり市電乗ってないですね。いつもなんか地下鉄か JR かバスかみたいな感じですかね。市電久しぶりに乗りましたね。あれか、中央図書館行くときも市電ですね。ですけど、まあ、ロープウェイ入り口まで行きました。でね、まあ、問題はね、こっからだったんですよ、実は。若さん的にね、問題こっからですね。で、この日、で、ロープウェイ入り口まで行ったらですね、雨がめちゃくちゃ降ってて、もう岩山の近くめちゃくちゃ降ってまして。で、市電のロープウェイ入り口の近くからですね、シャトルバスが、出てまして、もう岩山ロープウェイ入り口までのシャトルバスが出ておりまして、無料のシャトルバスが出てまして、でそれに乗っていこうと、15分間隔で、走っているということで、夜も走っているみたいだったんで、じゃあちょっとそれに乗っていこうじゃないかということにしてたんですけどですね、まあ夜でね、ちょっと、まあこれね、完全にこれね、若さん、完全にこれね、言い訳ですけど、夜で真っ暗で、もう何も見えなかったんで、もうどこだどこだっつってね、まあ多分こっちだろっつって歩いてたら、全然違う方向、まあ後にわかるんですけど、全然違う方向歩いてて、雨降り注ぐ中、シャトルバスの乗り場がわかんないっていう感じになって、で、アトルさんも、若さんについてきますって感じだったので、アトルさん若さんにもうついてきますって感じで、で、まあ、僕は僕で、ちょっと、どこだっつってね、頑張って探してたんですけど、結局ね、全然違うところ、うろうろ歩いてましてですね、で、ああ、もうこれ、どうしようって、あたふたしてたところにですね、道行くおばさまに、なんかお探しですかって声かけられて、で、道案内をしてもらいました。iPhone で地図を見せながら、ここに行きたい、ロープウェイのシャトルバスの乗り場まで行きたいんですけど、みたいなことで言ってたら、そこに見える信号を右に行って、みたいな話をして、ありがとうございますみたいな話で、おばさまに道案内をしてもらうっていうね。まあ、若さん、札幌市民のはずなのに、札幌の観光地がわかんない。若さん大丈夫かって話だね。完全に若さん大丈夫じゃないでしょ。完全にやらかしましたね。もうね、今回のアトレ会のガイドで、唯一やらかしたのは多分俺ここだと思う。唯一やらかしたって、まあ、いろいろやらかしてはいるけど、ね、もう一番の失敗はここだと思う、俺。もうガイドとして失格じゃねえか、みたいな。何人に聞いてんだよって話なんですよ。いやー、本当にね、あの時のおばさま、本当にあの時ですね、おばさまに道を案内してもらわなかったらですね、多分僕たち藻岩山までたどり着きませんでした。おばさま、ありがとうございました。道案内していただきました。まあ、この番組は多分聞いていないとは思いますが、ありがとうございました。その説はありがとうございました。どうもありがとうございました。まあ、僕もね、まあ、札幌中心部歩いてると、たまに道案内を、頼まれる時があって、まあ、その時は、まあ、丁寧にね、答えるんですけれども、大体わかるんで、大体中心部はわかるんで、ね、答えるんですけれども、ね、まあ、もっと、僕もね、まあ、恩はね、ちゃんと返していこうということで、まあ、また僕もね、道を聞かれたら、いろいろ、教えてあげたいなと、ちょっと 改めて思った、出来事でございました。おばさまありがとうございました。で、まあ、そんなこんなでおばさまに、道案内をしていただきましてですね、ロープウェイ、シャトルバス乗り場まで到着しまして、で、シャトルバス、乗ってね、2分ぐらいで着いたんだよね、もう今まで近っと思って、これ歩いてでも行けたんじゃねっていう話をしてた。まあ、ただ雨が悪くてですね、で、ロープウェイ、で、すっごい雨降ってて、もうびっちょびちょで、もうロープウェイまでなんとかたどり着いたんですけども、で、まあ、ロープウェイもなんとか動いてて、ロープウェイと、ケーブルカーを経由して、藻岩山山頂まで登りました。で、最初登るときにね、天気悪いんで、もしかしたら夜景見られないかもしれませんって思って、ちょっと藻岩山から見る、札幌の夜景見たいなって思ってたんですけどね、北海道の三大夜景といえば、札幌藻岩山と小樽天狗山と、あともう一つ、函館山ですね。これで僕は二つの山を制覇したってね。藻岩山と、函館山は制覇したと。あとは小樽の天狗山だけですね。行けばもう僕北海道三大夜景は制覇するんですけどね。で、まあ夜景見れません。見れないかもしれませんって言われて。で、まあまあまあ、でもまあ、もう夜に行けるのはもうこの日3日目がラストだったんで、もう行きましょうということで行きまして。で、ここでもまたね、初日に買ったお得チケットを使って行ったんですけどね。で、山頂まで行ったらですね、地上よりもひどくてですね、天気がすっごい土砂降りで、もうバケツをひっくり返したような雨で、あ、これやべえ、夜景どころじゃねえって、まず外に出られねえと思って。で、降り注ぐ中ですね、まあ、唯一持ってた折りたたみ傘、全く役に立ちませんでしたけど、全く、もう骨付きの傘じゃないと、もうね、全然もうダメなぐらいに雨降ってたんですけども、まあ、折りたたみ傘で、あえなくですね、僕じゃあちょっと待ってますね、アトリさん見に行ってください、みたいな感じで、アトリさん一人で折りたたみ傘持って、山の景色、夜景の景色、夜景見れましたね。ギリギリ見れましたね。ただあんまり、雨降ってたけど、そこまで綺麗じゃなんか、ちょっともやかかってたりとかしてたんですけれども、見れまして。で、で、僕で見に行ったんですけど、べっちょべちょになって、服べっちょべちょになって、アトリさんはね、大丈夫だったんですけど、僕べっちょべちょになっちゃって、あーって感じだったんですね。で、まあ、その後またロープウェイとケーブルカー経由して降りまして、はい。で、まあ、その日、まあ、また、まあ、それで、3日目終わりまして、サンスタまで戻ってまいりました。いやー、雨ひどかったですね。だから天気が良ければね、良かったんですけど、すごい綺麗な景色が見れてね、良かったんですけども、ちょっとね、本当にちょっと前回ぐらいも言いましたけど、天気がね、悔やまれるなということで、今回、ちょっと悔しかったですね。ぜひまた釣り行く機会があれば、釣りにこそは、いい天気で、もう岩山、みたいですねみたいな話をアトリさんとしながら、3日目帰ってまいりました。はい。さあ、そして4日目です。ただ4日目はですね、1日目2日目3日目でね、すでに僕とアトリさんがね、すっかり力を果たしすぎましてですね、もうもうどこにも行く気がないと、もう疲れたと、もうゆっくり寝ましょうということですね。だらだらだらだらしてたらですね、あっという間に帰る時間になってしまいました、4日目で。4日目帰るときにね、大変だったんですよ。いや、大変だったんですよっていうか、いや、またしてもバニラエアがやらかしたっていう話でね、ちょっとその話しましょうか。4日目はね、サンスタ出発して、また最寄り駅、JR 最寄り駅から移動しまして、撮影機まで行って、で、また撮影機から、またですね、これ初日と同じくして、空港連絡バス使って、新千歳空港まで行きまして、で、チェックインの、1時間、90分前か、90分くらい前に新千歳空港着いて、で、ちょうどだから時間的にはバニラエアのチェックインが始まるという時間だったんで、じゃあ、ちょっとまずチェックインして、それから夕食ちょっと食べてから、じゃあ、行きましょうか、みたいな、登場しましょうか、みたいな話をしてましてですね。で、まあ、バニラエアの、チェックインカウンター、行ったらですね、システムダウンしていて、実は、アトリさんが乗る前の便の搭乗手続きがまだ終わってなくて、で、本来であればもう終わってなきゃまずい時間帯だったんですけど、前の便の手続きは。終わってなくてですね、結局前の便も出発が、1時間くらいかな、遅れて出発してですね。で、まあ結果としてアトリさんが乗る便も、30分くらいちょっと押してしまいまして、乗る時間が押してしまったんですけれども。で、まあ、 ちょっとまあシステムダウンしてるということで、まだ手続きができないということで、先にまあちょっとじゃあお土産を買おうかということで、アトレさん、まあまあ帰ったらね、まあお土産をね、まあまあまあ職場の方に渡されるということで、お土産を買いに、新千歳空港のショッピングモールで、お土産コーナーでお土産を買いましてですね、でまあその後まあバニラエイの手続きが再開して、アトレさん手続きをしまして、でちょっとね登場までまだ少しね、なそんなことはね、バニラエイのカウンターがちょっと混乱してるみたいな感じだったんで、まあちょっと夕食を食べようということでですね、まあ夕食に食べたのがまさかのモスバーガーっていうね、まさか何やらかしてんの、なんでモスバーガーにしちゃったのっていうね、まあしょうがない、モスバーガーにしたのはちょっとねしょうがないということで、モスバーガーを食べました。はい、でモスバーガーのね食べて、でそれからまあちょっとしばらくいやあじゃあお疲れ様でしたみたいな感じですね、まあちょっとお話をしまして、でまあもうすぐですね登場ゲートに行きました。まあね、この日も混んでましたね。まあちょっとバニラエアがね、手続きがちょっとボロボロがと、ちょっと混乱していたというのもあって混んでたんですけども、まあもともと観光客もすごいいっぱいいて、まあ観光客だったのかどうなのか、まあわかりませんけども、すっごい混んでて、新千歳空港。いや、8月混んでますね、すごいね。まあ特にこの時期、まあお盆一周前に行ったんですけども、いや、混んでましたね。これ今週じゃねえや。収録日的には今週なんですけど、配信してる時にはもう8月終わり近くに来てるでしょうから。あれですけど、もういや、お盆あたりは超やばいでしょうね。はい。ということで、まあ、そこでまあ、アトレさんとはお別れをし、まあ、見送りを終えて、まあ、これでまあ、アトレ会、終焉ということで終わりまして。まあそんなアトレさんとの、3泊4日の北海道小旅行でございました。まあ今回ね、札幌近郊小樽、まで足を伸ばしてね、観光してまいりましたけれども、まあアトレさんに、まあ北海道楽しんでもらえていれば、まあそれはそれで幸いなのかなというふうに思いました。まあまあまあね、アトレさん的には広島北海道旅行というか、ね、北海道をこう、北海道じゃない、日本をこう、縦断する形でね、もう2週にわたって旅行大変だったと思いますけれどもですね。で、まぁ、ちょっといろんなところに行って、まぁ、ちょっとね、なかなかガイド役としては、まぁ、いろいろとね、不手際もあった部分ある。いや、あるね。あると思いますって今言おうと思ったけど、いや、ありますね。確実にあるね。不手際いろいろありまして、ちょっとご迷惑をおかけして、まあ、いろんなとこ連れ回してしまいましたけども、まあまあ、一つの思い出になっていれば、まあ、それはそれで幸いなのかと。まあ、僕もね、まあ、ちょっと夏休みしょっぱなから、いろんなとこ行きましてですね、楽しかったですね。はい。まあまあ、アドレ会のこの話をする、一番最初の回の時にも、お話をしましたけれども、まあ、改めてね、また改めて、今回アトレ会に関わっていただいたすべての皆様に感謝したいと思います。ありがとうございました。まあ、今度はね、また感謝祭2015というのがもしあれば、その辺でまた僕関東に行って、まあ、皆様にお会いしたいと思いますので、まあ、その時にまた、ちょっとアトレさんを、お世話になりたいなというふうに思います。まあ、多分その前にね、ケクノ先生が福山雅治のライブで行くと思いますんで、その説はケクノ先生をよろしくお願いいたします。はい、ということで、以上アトレ会の話、全5回にわたってお話ししてまいりました。次回からは通常回お送りします。ということで、ここまでのお相手、カラーデイズパーソナリティ若でした。それでは皆様、次回までお元気です。さようなら。カラーデイズポッドキャスト、2015年3月31日の潜伏まであと215日。